お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は腎泌尿器外科泉圭一郎先生をお迎えして、夜間頻尿についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、まずこの泌尿器科学ですか、はい、が担う、まあ、内容というのをちょっと教えてください。
はい、まあ、私たち泌尿器科医なんですけども、はい、あんまり馴染みのない方も多いとは思いますが、担当する領域としましては、例えば腎がんや前立腺がん、膀胱がんといった泌尿器科領域のがんで、あとは排尿障害で、腎移植、また骨盤臓器脱とか、尿路結石など、さまざまな分野があります、
うん、結構いろんな分野を専門的に扱うわけなんですね、
はい、そうですね、
はい、まあ、今日はその中でも夜間頻尿についてなんですけれども、これは皆さん、まあ、ある程度お年を召してくると、少なからず悩まれている方が多くいらっしゃるような気がするんですけれども、まずこの夜間頻尿の定義についてお話しください、はい
は
い、
まず夜間頻尿の定義なんですけども、まあ、寝ている時に、おしっこのために1回以上起きなければならない状態を夜間頻尿と定義しています。で、まあ、臨床的には夜間2回以上のおしっこを認める場合を治療することが多いです。
先生、このおしっこ、夜寝てる間に2回おしっこで起きる状態になったら、もう夜間頻尿というふうに診断というか自分で考えてもいいわけですか、
は
い、
そうですね、まあ、中にはこう多くても全然困ってないよという方もいるんですけども、うん、やはり2回以上起きてしまうと睡眠が障害されますので、はい、お困りの方は治療を受けてもらった方がいいのかなと思います。
先生、これはなんかイメージ的にですね、先ほども言いましたけど、ちょっと加齢に伴ってというふうに、まあ、そのいろんな体の機能が落ちていくことで、おしっこの溜める機能が少なくなっていくのかなというイメージもあるんですけれども、どうなんですか。
はい、さまざまな原因があります、うん、実際、溜める機能が弱くなって頻尿になる方もいらっしゃいますし、そもそもおしっこをこう夜作り出すあのバランスが壊れてしまって、うん、多尿という形で頻尿になる方もいます、
うん、これ先生、男性と女性とではまた、ね、先ほども言いましたが、年齢とかでも全然あのその発生度合いっていうのは変わってくるんでしょうか。
はい、統計的にはやっぱ男性の方が、多いということが言われておりまして、うん、加齢とともに頻度は上昇していきます、うん、で70代では、大体 5、6 割の方が、で80歳以上になると7割から8割の方が夜間2回以上の頻尿を認めているということが言われています。
ほぼ全員って言ってもいいかもしれません ね、このパーセンテージで言うとですね、はい、まあ、先ほども言いましたけども、本当にこう、ね、睡眠は困ってないよっていう人も、まあ、トイレに行ってすぐ戻ってきてすぐ寝れるっていう人は困ってないよっていう形になるかもしれませんけれども、やはり一度ね、こう寝てるのに起こされるっていうのはやっぱり、辛いものがありますもんね。
そうですね、うん、まあ、ご高齢になるとこの睡眠自体が浅くなってしまうので、一度目が覚めるとなかなか寝つけにくいとかですね、うん、それが、悪循環を招くということもあります、
うん、そうですね。で実際にこの夜間頻尿の改善っていうのは、先生が先ほど、まあ、最後にも おっしゃっていただきますけれども、ある意味何かの鍵になってくるわけですよね。
あ、そうですね、はい。最近言われているのがやはり健康寿命の、延長を目指すというところなんですけども、この夜間頻尿も実は、健康寿命に影響を及ぼしておりまして、70歳以上で夜間排尿が2回以上ある方は1回以下の人に比べたら骨折するリスクが2倍、
2倍、はい、すごいですね。
で、死亡率は 1.6 倍になるということが報告されています。
これはやっぱり夜中目が覚めて暗い中歩くというところでしょうか。
はい、そうですね、おっしゃる通りで、トイレのために、移動することで転倒し、骨折しちゃうと、
半分寝ぼけてる状態もありますからね。
それもあるかと思いますね。
なるほど、2倍っていうのはでもかなり大きな割合で増えます ね、
はい、
すね、はい。ということはやはりこう骨折イコールそこからの寝たっきりとかっていうところを考えると、はい、やはり頻尿、夜間頻尿っていうのはできるだけ防ぎたいというか、発生しない方がいいということになるわけです ね、
はい。
それがまた今先生もおっしゃったように健康長寿の鍵になってくるということになるわけですね、
はい
はい。じゃあこの夜間頻尿、先生先ほどもね聞きしましたけれども、加齢に伴って機能が落ちてくるという原因の他にも大きく分けて3つ原因があるそうですね。
はい、夜間頻尿の原因をまず大きく3つに分けますと、1つ目が夜間尿量の増加、単純にこう夜の体が作り出すおしっこが増えていると、原因はさまざまなんですけども、1つ目の原因がこれになります、
はい。
で、2つ目が、前立腺肥大症や、過活動膀胱といった泌尿器科領域の疾患がある方ですね、
はい。
で、3番目に、睡眠障害、不眠症といった、この睡眠に関わる障害がある方、これが原因として挙げられます、
はい。で、それぞれ先ほども言いましたけれども、夜おしっこで目が覚めてしまってなかなか眠れないというふうに、病院を訪れる患者さんから、いろいろな聞き取りをしていきながら原因を探っていくわけなんですよね。
そうですね、水分摂取のパターンだったりとか、あとは睡眠時間の問題であったりとか、そういうのをいろいろ聞き分けながら原因は何かというところを分けていきます、
はい。で、実際原因がこれだ、例えば一番の夜間多尿というところになっている場合だと、それに対しての、治療というか何かアドバイスというか対策っていうのはどういったものがあるんでしょうか。はい、
患者さんを実際に見ていますと、脳梗塞だったり脱水の心配をされる方が結構いらっしゃって、
はい、
そういう方はご自身で予防のためにお水を、飲んでいるという方がいらっしゃいます、
はい。
が、話を聞くと、80歳90歳のおじいちゃんおばあちゃんでも1日2リットル以上という相当量を、摂取していたりと。
2リットル以上って結構飲んでますね。
そうなんですよね。なのでそういう方はもうおのずと夜間の尿量が増えてしまうので、
確かにそうですね、
まずは適正な飲水量の見直しということが大事になってきます。
先生、これは量とともに、時間とかっていうのもありますか。夜寝る前に飲みすぎないとかってい
うの。そうですね、基本的には起きて活動してる間はいっぱい飲んでいただいても構わないと思うんですが、
はい、
やはり夕食以降になると、夜ぐっすり寝ていただくために最低限の飲水摂取ということを、説明しています。
はい、そこがまず、水分量の調整というところになってくるわけですね、
はい。
それ以外にもありますか。
他にはですね、やはりアルコールとかっていうのを飲まれていると、体が作り出す水分以外にも睡眠が浅くなってしまうということなので、これも制限していただく必要があります、で、また他には水分とはあまり関係はなくなるんですけども、高血圧だったりとか、慢性心不全とかですね、そういった基礎疾患がある方も夜間のおしっこの量が増えてしまいます、
そういう方たちはまずその基礎疾患の改善のための治療が先ということになりますかね。
そうですね、高血圧や心機能の、是正をしっかりやっていただくと、それに伴って夜間尿量も改善するということも多いです。
わかりました。で、先生、先ほど、2番目の、 まあ、大きく分けて3つの中の2つ目で、泌尿器科疾患がある場合というふうにありましたけれども、
はい、まあ、特に男性ですと、まあ、年齢とともに前立腺が大きくなる、肥大してしまう前立腺肥大症で、あとは女性に多いですが、過活動膀胱ですね、
はい、
膀胱に、おしっこがそこまで溜まってなくても、うん、収縮して出そうとする状況になります、はい、結局この2つは膀胱に溜める機能が、おしっこを溜める機能が弱くなっているという状況になりますので、うん、はい、そこに対する治療が必要になってきます。
先生、この治療はどういった治療になってくるんですか？
これは、まあ、薬物療法が中心になってきます、
うんうん、お薬、
そうですね、うん、
これは、まあ、どれぐらいの期間飲んだら効果が分かってくるとか、そういうのありますか？
まあ、人によってそれぞれなんですけども、基本的にはまずしっかり診断をつけた後、だいたい1ヶ月ぐらいから内服を継続していただいて、うん、症状の効果を判定します、
うん、
で、効果が認められる場合にはそのまま継続していただいて、
うん、
で、あまり効果がない方にはまた別のお薬、うん、あるいは、新しいお薬の追加ということを行います、
うん、先生、これっていうのは高血圧のお薬のようにずっと飲み続けないといけないっていうものなんでしょうか？
症状が改善すれば一時、はい、やめてみるっていうのも可能だとは思うんですけども、うん、まあ、現状そのまま飲み続けていただくっていうことが多いですね。
ああ、そうなんですね、はい。まあ、じゃあお薬を出してもらうために通院という形にもなってくるんですね。そのたびに、まあ、症状を見ていきながらお薬の量っていうのもその時に変わってくるということになるんでしょうか？
はい、そうですね、
わかりました、
はい
はい、そして3つ目の睡眠障害不眠というところでいくと、
はいはい、まずは、不眠の原因になるものを、うん、探していきます。例えば、昼寝をすごくしてないかとかですね、
うんうん、
とはまあ先ほどもちらっと出ましたが、アルコールやカフェインの過剰摂取、それで睡眠が浅くなってないかどうかですね、
うん、
なのでその方の生活パターンをもう一度見直して介入できるポイントがあれば、まずはそこに治療していくということです、
うん、そこをまず治療していってということなんですが、先生、まずはご自分でその原因、ご自分ではなかなかわからないですから、実際にその症状が頻尿だなと思った時には、まず、先生方にかかって先生との原因の追及をして、その対策をしっかりやってっていうことになってくるわけだと思うんですけど、
はい、
それでも先生、先ほども言いましたけど、改善が見られなかった場合っていうのは、
はい、まずご自身で心当たりのあるところをチェックしていただきます、うん、水分の摂取が多くないかどうか、うん、で、運動習慣、食生活を含めた生活習慣の見直し、
うん、
であとは、アルコール、カフェインといったものの、量ですね、の再確認になります、
うん、
でそれでも、改善のない場合には、お近くの泌尿器科を受診いただいて、
うん、
尿検査、エコー検査含めた、検査を行いまして、原因をしっかりさせていきます、
うん、
で、そこから必要に応じて、お薬の開始になります、
うん、
でさらに例えば足がむくみやすかったりとかですね、はい、体に余剰な水分がたまりやすいという方には、うん、最近は弾性ストッキング、
うん、
足に、就寝中ストッキングを履いていただいて、うん、で、水分がたまるのを予防して頻尿を改善するという予防策もあります。
先生、むくみが頻尿につながっているということですか、これ？
むくみが頻尿につながるというよりかは、この先ほど挙げましたように、こう心不全があったりとかですね、
はい、
このポンプ機能が落ちていると、やっぱり余剰に水分が溜まりやすくなっているっていう状況があるので、でそれで弾性ストッキングを履いて、
はい、
むくみを予防するというところにつながります。
先生、この男性っていうのは着圧っていうこと？
あ、そうですね。男性の
男性、
弾力の弾と、
弾と、はい、
っていうことですね。
なるほど、わかりました。
固めのストッキングです。
はい、それを履いていただいて、
はい、
それは病院で処方されるというか、
は
い、
これは薬局とかでも購入できますので、
そうなんですね、
はい、でご自身のサイズがあるので、
うん、
実際ものを見ていただいて、うん、合ったサイズのものを購入いただくということになります。
それを履くだけで改善する方もいらっしゃいますか？
そうですね、水分のたまりとかが、原因につながっている場合には改善することもあります、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
まあ、あの夜間多尿、まあ、頻尿というのはやっぱり最初にも言いましたようにね、寝れなくなってしまいますので、それ寝れないっていろんな意味でも精神的にもかなりこう参ってしまう状況になりますから、ぜひその辺はあの皆さんがもう先ほども年齢を重ねると ほぼ大体の人が経験してるだろうというパーセンテージまで上がってましたので、すぐ、まあ、あの一人で悩まずにあのかかりつけの、ね、お医者さんに行くっていうのはとても大切になってきますね先生。
そうですね、あのおしっこ、まあ、多尿ですね、夜間頻尿が原因で眠れていないのか、うん、あるいは眠れていないが先行でその結果としてトイレに行っているのか、うん、はいはい、どっちかわからない方も結構いらっしゃるので、うん、はい、やはりまあ原因をどっちかということで突き止めるのが大事かなと思います。
先生、まずこの夜間頻尿にならないためのその、まあ、なったらそういう対策があるんですけど、ならないための予防っていうのはありますか？
今度前立腺肥大症だったり過活動膀胱っていうのはもうある程度仕方ない部分あるんですけども、それ以外のこの水分摂取の過剰だったりとか、うん、あとは睡眠障害、それが先行してしまっている場合には、うん、やはりあの生活習慣を見直して夜ぐっすり眠れるというふうな努力をやっていくことが必要かと思います。
先生ぐっすり寝れてますか？
あの、はい、3秒で寝ます。
あ、素晴らしい、はい、子供のようですね。
そうですね。
いやでも睡眠ってすごくこうとても大切じゃないですか、はい、寝ることによって、まあ、一日の疲れがそこで取れて、まあ、翌朝目覚めてエネルギーが充満して、はい、一日の活動が始まるというところで、夜の、ね、この寝ている状態の時の体の修復ってとても大切だと思うので、もう先生のように、ね、3秒で寝れるというのが一番理想かなと思いますけれども、じゃあ先生も何か寝るために、こう心がけていることってありますか？
幸い私の場合は、昼間しっかり働いたら自然と寝ちゃうので、特にそれにあの対する対策はやっておりません。
あ、そうなんです、はい、先生ストレスフリーなんですね。
逆にストレスがあるからかもしれない。
あ、そうですか。面白いですね。はい、わかりました先生、はいはい、本日は琉球大学病院腎泌尿器外科の泉圭一郎先生をお迎えして、あ、先生最後にまとめて。あ、そうですね、お願いします。
まあ、はい、冒頭でちらっと申し上げましたが、はい、夜間頻尿っていうのは、やはり健康長寿を損なう可能性があります。ですので、まあ、皆さんの、まあ、健康に長生きしていくための鍵ということで、夜間頻尿でお困りの方は、ぜひご自身で見直せる対策を取っていただいて、それでも良くないときはお近くの泌尿器科に相談に行ってください。
はい、本日は琉球大学病院腎泌尿器外科の泉圭一郎先生をお迎えして夜間頻尿についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。